超熟西国街道ボラボラの10ベーン
ダンダンダンダン、
はい、というわけで始まりました、
はい、
西は山口県下関市、東は大阪京都500キロを結ぶ、うん、江戸時代に、まあ、主に参勤交代なんかで使われたというですね、
はい、
旧山陽道そして旧西国街道を踏破するシリーズでございます。もともと私の隣にいる文雄君がですね、はい、まあ、大体今から26年ぐらい前ですかね、ちょっと何年かにかけてやってるんですけど、あのラジオの企画として、
はい、
500キロほんまに歩きまして、
そうですね、
はいはい、その様子を当時の昼の2時間の生放送ラジオでお話はしました、
はい、毎回やりましたね、
しましたね、はいはいはい、ただですね、あの発表できてない情報がもう山のように残っておりまして、そちらをちょっと再活用してですね、
うん、
まあ、さらに言うとですね、あの今2025年なんですけど、はい、あの現在と当時をつなぐというね、その、まあ、約30年の間の、
うん、
あのスパンの日本の歴史をですね、
はい、
ちょっと紐解いて、まあ、よくなんか失われた30年とか言いますけど、
そうそうそう、はい、
まあ、それの実際どうやったんかっていう
ね
あのことも含めてですね、
まあ、見える
30
年、
はい、
感じる30年、
そうですね、
一人の人が感じられる歴史という意味で面白いですよね、
は
い、
まあ、まあこれはほんまの僕は歴史じゃないかなと思って、まあ、
そうなんです、ここから興味が出てきて、
そうですそうです、
まあ、1000年前とかね、
そうです、
行くのもいいかも分かります
よね、はい、まあ、今回もね
基本ステップやと思います、
はい、古墳時代の高槻を歩きますんで、
そうですね、
はい、だいぶあの古い話も出てくると思います、
そうそうそう、
伊勢物語なんかもね、もしかしたらどっかで芥川なんか出てくるかもしれないですけどね、はい、うん、まあまあそんなちょっと歴史っぽい話もしますし、
はい、
まあ、今の話もしますんで、
はい、それ発見するネタとして、まあ、私はどっちが言うと足の裏で発見したの、
はい、
まあ、てっぺん足の裏もあるんですけども、同時にまあデジタルを使ってね、そうですね、できたというのもこれまた現代でしかできんことですよね、
はいはい、今パソコンをあのスタジオの机の上に置いてますので、
面白い、
まあ、これで主にあの Google の地図を見ながらですね、はい、26年前と今の変化なんかも話していきたいと思います、
まあ、細かいところまで割りは別として Google さんが回ってくれてますので、
そうですね、こんだけ情報公開していいんかなとか、
う
ん、
ちょっと僕はもう怖いですね
怖いですね、
もう丸裸ですね、
でしかもあの今だけじゃなくて、
はい、
10年前の情報も分かりますからね、あの日本ちょっと、もうちょっと防衛考えた方がいいんちゃうかなとか思ったりとか、
まあ、聞くところによりますとドイツではこういうことさせない
らしいですね、
まあ、その辺はっきりしませんけど、
全然調べてないですけど、
まあ、これ一遍調べてみるのも面白い
そうですね、どこの国が Google を許可してるんかとかね、許可のレベルもストリートビューまで許可してんのか、マップまでしか許可してないんかとか、いろいろあると思うんで、
ね、中国はどうやとかね、これ調べるだけでその国とアメリカの関係みたいなものがね、
そうですね、
まあ、明らかに分かるという面白さがあるかも分かります、これはまた別の問題になりますけども、
はい、それではですね、はい、今回は前回のゴール地点であります氷室川に架かる、
はい、
巡礼橋ですね、はい、大阪府高槻市、あのすぐ北側にね今城塚古墳なんかがあるような場所なんですけど、
はい、
まあ、そこから、ずっと東の方にですね約 2.7 キロ、
まあ、そんなもんですか、
歩いて、
はい、
同じく高槻市のですね天神町というところにあります、まあ、ちょっとしたあの古い道標があるんですけど、
はいはい、
まあ、そのちょっと僕謎の道標って書いてるんですけどまあまあまあ謎もあるような道標なんで、
はいはい、
場所でいうとあの JR 高槻駅の
近いですよね、
はい、もうすぐ北側ぐらいが今回のゴールになっております、途中にですね大きな芥川という川を越えたりとかいたしますので、はい、うん、まあ、そのあたりでもちょっと歴史の話もできるかなと思いますので、
ちなみに氷室というのは氷の質と書いて氷室
ですよ、ね、そうですよね、なんか氷でも作ってたんですかね、
まあ、まあ、ここにあってんところです、氷を作る場所がね、
あ、なるほどね、
はい、
うん、まあ、そういう古いあの地名も残ってる、
はい、
まあ、大阪府の中では結構歴史町ですかね、高槻市っていうのはね、
うん、
なんかを歩きたいと思います、ま
あ、今これももう余計かも分かりませんけど、てっぺが今城塚と言うたところは、
はい、
まあ、歴史学者の中では慶太天皇陵と言われております。
あ、そうなんですか。
慶太天皇の本当の陵はこちらへと言われてるんですよ ね、
あ、なるほどね。
ただ、まあ、古墳については宮内庁との関係もあって、
あ、
地図なんかではそう書いてませんけども
、 Google のね、
はい、
マップにはね前回歩いた茨城市の太田茶臼山古墳に括弧して慶太天皇陵って書いてますね、
まあ、いわゆる政府っていうか、まあ、これ公式の見解なんですよね、
は
い、
あ、なるほど。
しかし学者的なところというか、まあまあ、客観的にもそう言えるんですけども、
はい、
あくまでこれはですね、いわゆる慶太天皇陵は今 今城塚って言うてるところは携帯店内ということはもうはっきり言うていいと思います
。なんかそのあたりもあの、ね、茨城市と高槻市の隣同士のなんか確執とかも絡んでそうですよ ね、 まあ、ね、仲悪いらしいんですよ、
それもある
でしょう、ね、ある方によると ある方ね、あの茨城市と高槻市は仲悪いらしいんですよ、はいはいはい、なんで どっちが天皇やみたいな、
まあなるほど
ね、あの近いんですよ、まあ、
取り合いに出るか
も、ね、はい、茶臼山古墳と今城塚古墳で、はいはいはい、多分距離にしたら、はい、まあ、1キロちょっとぐらいしか多分ないと思うんですけど、
また隣で規模も似てるん
ですよ、ね、似てますね、あの上から見たら、はい、ただ方向が違いますね、
ちょっとね、
前方後円墳なんですけどはい、はい、向いてる方向がちょっとちゃいますね、
はい、
これは面白いですよ ね、 そうですね、なんで違うんだろうなとか、はいはいはいはい、まあまあいろいろね、夢は絶えない、想像は面白いですけど、
ね、
早速ですが、まあ、行きましょうか、
それとして行きましょう、
はいはい、高槻市の、巡礼橋ですね、
はい、行きましょう、
当時はね JR 大阪駅から、はい、JR の摂津富田まで、
あ、摂津富田行きました、
はい、電車で、はいはい、250円、
250円、
はいはいはい、今ちなみに290円なんで、ちょっと40円値上がりしました
けど、割と高いね、この区間はね、
そうですね、
もうそうですか、
はい、で JR 摂津富田駅から多分文雄君たちね歩いて、うん、はい、巡礼橋まで、
四中の前とかね、
そうです
ね、あるいはパナソニックの前とかね、はいはい、そんなとこ通りながら行ってますね、
そうです、あの、はい、パナソニックといえば摂津富田駅に謎の古戦橋があるんですけど
あれ面白いね、
はい、あの、うん、田部さんと3人で取材しましたけど、まさにその謎の古戦橋を使うのがこの松下、はい、当時電子工業、ね、はい、
そうですそうです
ですね、今はね、はい、多分そう現パナソニックになってましたね、まさにこの企業の人が朝夜活用するためにって言って、はい、まあ、JR 摂津富田駅に謎の古戦橋があるんですけど、
わざわざ、そうなんですよ、まあ、サラリーマンの方とか公員の方が、はい、そこから特別に、まあ、学校も一部使わせてもらってたらしいんですけどね、わざわざそこまで、まあ、優遇してたということでしょう、はい、
まあまあそんな松下電子工業の横を通って、はい、で国道171号線のね幸い町っていう交差点があるんですけど、はい、うん、ここからさらにですね、はい、北に行きまして、萩谷西四隅線という、うん、不動115号かな、
ねえ、萩谷西500隅と書くんですよね、
そう、これでね、四隅
これでも難しい、
あの前回僕ちょっと読み方わからなかったんですけど、あの、ちょっとある方に教えていただきまして、
はい、はい、
まあ、四隅線ですね、国道171号線とこの、萩谷西四隅線の交差する、
はい、
大畑町 交差点っていうところがあって、ね、ここはあの角に上信の高槻店があって、
ありました、
はい、僕あのこの辺りよく車で走るんで、
うんうんうん、
あのものすごい印象に残ってる上信なんですけど、まあ、そんな交差点があると、それをさらに北に行きまして、
はい、
でやってきましたのが、
うん、
宮田町、
はい、
そして、巡礼橋、
はい、
あの高槻市バスのバス停がそれぞれございまして、
ね、両方ともありますね、
はい、で文雄君たちは、この巡礼橋、バス停ですね、
はい、
この辺りでなんかちょっと春日神社もちょっと見てるんかな、
はいはい、
はい、右手にですね、
はい、
春日神社がなんかあるらしいんですけど、はい、まあ、そんなんもちょっと通りながら
神馬があって、
そうですね、はい、で、やってきましたのが、
はい、
氷室川とその氷室川にかかる巡礼橋です ね
本田を通って巡礼橋です、はい、
そうです、で、まあ、本来なら、うん、この巡礼橋の北側が西国街道のはずなんですけど、文雄君たちはその、まあ、あの氷室が挟んでなんですけどね、北側が西国街道なんですが、はい、まあ、この時はあえてこの、氷室川の南が、うん、南沿いの道をですね、うんうんうん、歩いております、
なんと、
はい、まあ、これ何か意味あったんかなと、
う
ん、
あ、ちょっと忘れましたね、
はい、思いましたけど、はい、
で間違いかも分かり
ません、そうですね、はい、まあまあけど距離にすると小さい川挟んでなんで、まあ、2、3メーターぐらいしか差ないんで、まあ、
そんなもんですね、
まあまあほぼ西国街道歩いたのと一緒になります、
はい、
でちょっとさっきオープニングでも話したんですけど、はい、この巡礼橋の巡礼先どこかなと、
な、まあ、前回終わりの時もね、わからんなって言いながらやってた
ら、できましたか、めっちゃ小さい橋なんですよ皆さん、ほんと可愛い橋でね、
はいはい
はい、
まあ、人またぎっていう感じ
で、ね、そう、そういうことです、うん、で調べましたらですね、うん、高槻ネットワーク新聞というサイトを元にしております、
ありがとう、
こっから東に行ったところ、多分京都市やと思うんですけど、
はいはいはい、
吉峰寺っていう寺が
有名なとこですね、
西国20番札所、
はいはいはい、
がまずある、
あ、これ、うん、
はい、そして北に行くと、
うんうん、
確か、亀岡市やったと思うんですけど、
亀岡行くんですよ、
穴尾寺、
穴尾ね、穴尾、
穴に太いと書いてある、
はいはいはいはい、
これが21番の札所、
あ、それか、
はい、の、まあ、交差点。
なるほど。
でさらに言うと、この橋を、南の方にずっと行って、まあ、富田経由で、
はいはいはいはい、
総持寺、
あ、総持寺
も行けます。
大きい寺ですよね。
これ22番です、
はいはいはい、
ということは吉峰寺、穴尾寺、総持寺、
あ、なるほど、
まあ、ここに行ける交差点
巡礼の方が、まあ、
使ったということ
ですよね。そうです。
僕一瞬春日神社かなと、
ちょっと小さいね春日神社はね、
そうですね、思ったんですけど、まあ違うかな。
あとの3社が大きすぎるわね。
そうそう、
ね、
そうですね。
春日さんはやっぱり地域のね、氏神さんのような感じで
したからね。そうですね、はい、はい、というわけで、まあ、そんな巡礼橋の巡礼先も分かったんで、
はい、
はい、ここのですね、氷室川の南側を、東にずっと歩いていきたいと思います。
はい、
左手に氷室川、右手に住宅地という、
はい、そうですね、
そういう道でございます。
はい、
まあ、あのいろんな方、長谷川さんがいたりとかね、
あ
の多分これおばあちゃんで手押し車を押してたのかな、長谷川さんっておばあちゃんがね、これ後で実は会うんですよ、もう一回この長谷川さんにね、はいはいはい、まあまあそんなことをメモ書いております。
ちょっともう向こう行きはったかもわからない、
ね、間違いないでしょうね、
間違い、今行きてはったらおもろいんやけどね、はい、
これ、あ、ちなみに言ってなかったな、1999年の2月26日、
はい、
取材でございます、
はいはい、
だもう26年前、
そうですね、
になりますね、
はい
はい、月当番のなんか多分これ看板があったのかな、いろんな方の名前が書いております。
そうでした、
はいはい、で氷室川一号橋というですね、
うん、
橋が、はい、また氷室川にかかっておりまして、はい、文雄君たちなぜかここを横断しまして、
横断しまして、
はい、で氷室川の北側に出まして、
はい、
で、右折、
はい、
すると今度如瀬川、すぐそこに如瀬川って、はい、女の背の川というのがありますね。要はこれ氷室川は、
うん、
この如瀬川にここで合流します。
そうですね、
はいは
い、
でこの如瀬川にかかる、
はい、
如瀬川一号橋という橋を横断して、
はい、
まあ、如瀬川の対岸にこう移動するという感じでございます。
うん、
はいはい、あのちなみに、氷室川にかかる氷室川一号橋は、
うん、
結構新しくて、
はい、
1989年に竣工、
うんうんうんうん、
なんですが、如瀬川にかかる如瀬川一号橋、これともに一号なんですけど、
うん、
如瀬川一号橋は1973年に竣工ということになっております。そんな地元の方しか知らないような橋を渡りまして、
はい、
やってきましたのが氷室町一丁目の5、はい、
そう、一丁目の5でし
たね、というところですね、はい、もうここから西国街道はめちゃくちゃ狭くなっております。
うんうん、
左右をですね、住宅地が挟むという、
はい、それの北側に、まあ、今先ほど言いました慶太天皇の、
そうですね、
があるということです。
そうそう、
大きな、これは時大きいもんですけどね、
でかいですね。
ありました、はい
はい、なんか歩いてるだけだと全然その古墳の匂いは感じない
んですけど、ね、うん、そうなんですよ、ちょっと感じないんですよね、
はい、ただすぐ北側にある
っていう、古墳の横のところにね、
はい、
バーンとあるんですよ、
はい、美容室のコーチさんがあったりとか、
はいはいはいはい、
これ今は、建物だけはあるみたいですが、
そうですか、
多分美容室さんもやってはらないかなと、
あ、まあ、20何年前やからね、
そうですね、
そうですか、
はい、ミノル物産、
ミノル物産、はい、
はい、これ右側にある大きなプレハブ、
はい、
倉庫なんですけど、はい、今はねその倉庫を再利用して、うん、木漏れ日堂っていうですね、なんか作業所の製品を、多分障害の方の作られた、
うんうんうん、
なんか、まあ、食べ物とか製品を売ってるような場所に、
うん、あ、そうですか、
はい、なってますね、
はい、
はい、ちょうどこの、 あのこれ左に大きくこれ、
うん、
西国街道がカーブするんですよ、
はい、
カーブはあのやっぱり町の入り口って感じなんです、
はい、
そのカーブの真ん中ぐらいにその、
うんうん、
当時は、ミノル物産っていう大きなプレハブ倉庫がございました、
はい、
はい、そして、ね、なんだろうこれ、お城のような豪邸があったりとか、
はいはい、
巨大コンクリート3階建てこれはすごかったですね。これ今でも
ありました、
あの左手に現存するんですけど、なんかあのね、ちょっと今ストリートビュー見ますけど、これですよ、
こついね、
なんかちょっとスネオの家でかしたみたいな、
スネオ言うても突然出ました、
ね、はい、あのサザエさんのね、
そうです、
あ、サザエさんちゃうわ、 ドラえもんです。
ドラえもん、
ドラえもんの
新しいこれ、ね、
ドラえもんのスネ夫の家を、
スネ夫って金持ちやからね、
はい、5倍ぐらい大きくしたぐらいの家ですね。
本当すごいですね。
はいはい、
まあ、こんなシーンとしてます。
家がこれ今でもあります、
はい、それはまあこれはなかなかね、
はい、
もう解体するのも大変やと思いますよ。
そうですね、
こんだけ丈夫なもん、
はい、あとはね、強力加工っていうプラスチック加工の工場、これ今でも現存します。
はい、
はい、
よかった。
あとね、面白かったのが、
うんうん、
窯元、いわゆるその陶磁器ですね。今城焼き、
あ、今城焼き、はい、
窯元、
はい、
なんか今城焼きってあるんですかね、地元に。
いや、やっぱり作られたんちゃいますか、こう今城古墳からね。
ですかね、
うん、まあ、この古墳ってたくさんいっぱい石器とかあんなのにボロボロ出ますからね、
はい、ギャラリー、土か、はい、土かって読むんかな、
はいはいはいはい、
土に香るとか言
って。ああ、そうやろね、
はい、これね、今でもちゃんと現存してるんですよ。
すごいアーティストですよね。
そうなんですよ。ちょっとね、規模は小さくなった感じなんですけ ど、
はいはい
はい、
お、
まあ、この辺りですね。小学生ピースしてますけど。
あ、まあですね、これ、はい、Google のGoogleカーに向かって、
Googleカーにね、はい、
すごいですね、
これですね、これちょっと分かりにくいんですけど、
はい、
ここがなんかその今城焼きっていう、はい、まあ、
さんの
陶器を焼いてるところらしいですね。で、ここでさっきの長谷川さんのおばあちゃんに、
ま
あね、はい、手押し車のおばあちゃんにまた会ったということですね。おばあちゃんが移動するのが早かったな、
結構早いです
ね、文雄君たちが遅かったん
だ。そう、まあ、僕らもまあちょろちょろしてますからね。
そうですね、はいはい、まあ、そんなすぐ北側に巨大古墳なんかがあるみたいなんですけど、はいはいはい、まあ、その姿はちょっと見えないんですが、
はい、
狭い狭い西郷街道東に行きます。
どんどん行きましょう。
木村さんの家の角って書いてますね、
はい、うんうん、
これ多分ね、今はね、うんうん、ニコニコ保育園に建て替えられたかなと思うんですけど、ちょっとこれ木村さんの家はどっか分からなかったんですが、うんうんうん、まあ、このノートと Google の地図なんかを見てると多分ここやろなっていうところが今は、ニコニコ保育園っていう、
ね、はい、
こういう保育園に変わってるんですけど、はい、このまあ、当時はこれ多分木村さんの家やったんですけど、
はい、
西国街道と南北に交わる道の交差点にですね、面白い道標がございまして、
はい、
まあ、これ、うん、あのちょっとあの当時あった道標の一部は残ってるんですよね、うんうん、ただ、なんかちょっと壁に埋め込まれてた道標なんかはどっか行っちゃってるんですが、あ、まあ、あの全体的に言うと何の道標かというとですね、うん、妙見道を示す道標と。
妙見さん行くね、
はい、
なるほど、
はいはい、でこれ今ね、あの、まあ、意味わからないやつはこの道標だけあっても、
うんうん、
まあ、柱何かっていうのがようわからない。だから高槻町角遺産っていうあの、うん、解説版がですね、
うん、
ちょっと小さいやつなんですけど、うんうん、実はその道標の横に設置されておりまして、うんうん、まあ、それちょっと Google の写真で僕見ましたんですね、うん、こんなこと書いてましたね、
うんうんうん、
江戸時代には武運長久開運を願う多くの参詣者が、妙見、山へ行ったと。
あ、そりゃそうですね、
はい、あ、このそういうとこなんですね、
う
ん、なんか運とか戦いとか、
あ、まあそうでしょうね、
なんかな、開運とか、
うん、はいはいはい、
西国街道との辻にあたるこの場所には3つの道標が建てられていた、うんうん、なんか大中小の道標があったんですけど、今はね、はい、もう大しかなくなってるんですよね、
はい、
で最も小さい道標は総持寺と妙見山を案内、
ま
あ、さっきの巡礼橋じゃないんですけど、ちょっと
似てますね、
そうですね、うんうん、その左にはこれより、五里、
はい、
約20キロらしいですけど、はいはいはい、と妙見山への距離も示していると。
ああ、か、
はい、だから当時は妙見山ってすごいなんか、
うん、
大事な、
そうですよね、
はい、あ、ちなみにこの道標1910年頃、一番大きいやつが、だそこまでまあ古くないみたい、
うんうんうん、
まあ、小さいやつはもしかしたらもっと古かったかもしれないんですけど、あ、で最も大きい道標は、うん、明治43年大阪府によって建てられた、はい、これ大阪府珍しいですよね、府が建てるって、
まあですね、よっぽど妙見さんが大事やったんで
しょ
う
ね、そうですね、
人が多かったんでしょうね、
そうですね、
お前歩いて行ってはったよね、は
い、そうです、まあ、っていうような妙見道へつながる、
うん、
あの道と西国街道の交差する場所で、
はい、
ここもだいぶ雰囲気が、あの新しい家ができたりとか、
はい、うん、
あのまあ、あの保育園ができたりとかっていう風にだいぶ変わっておりますが、まあ、文雄君たちは、京都を目指すんで、
はい、
そのまま西国街道をずっと東の方に行きま す、
ね、了解。
当時の写真もあるんですけど、うんうん、当時の写真見てたら、
うん、
多分3名ぐらいでこの時は 歩かれたんじゃない、
あのそうですか、
あ、これはおじいちゃんなんで関係ないですね、はい、あの多分王さんと、
はいはい、
王さん、王コンビ、ダブル王コンビとは文雄くんの3人やったんかなと、はいはいはいはい、あちなみにこんな感じです当時は、その同票が、
あだいぶ変わりましたね雰囲気が、
はい、このでっかい同票は今でも残ってるんですけど、
小さいのが、
そうなんですよ、小さいのがもう、要は家の構造が変わってしまったんで、あもう塀がなくなったんですよ、ブロック塀が、ね、だから多分ですけど、まあ、高槻市の歴史資料館とかどっかに移築されたかなと思うんですけどね、当時の写真も文雄くんの、
はい、
撮影してるんでちょっと雰囲気は分かるんですけど、はい、じゃあ西国街道東に
行きましょう、どんどん行きましょう、
はい、はい、行きましょう、
はい、
郡家新町かな、郡家かな、
郡家ですかね、
かな、新町、
地図では家になってます
ね、家ですかね、はい、はい、郡家新町27とか25とか、
はい、あなるほど、
はい、ありますが、
はいはい、
まあこの交差点ですね、先の交差点ね、あの道標の、これ交通死亡事故発生現場で、今でもこの電柱に
貼
ってるんですけど、あのこの辺り西国街道も狭いですし、それに交わる南北の道も狭いんで、もうこの十字路いわゆる辻の辺りはね、もうほんまによう交通事故あってね、でそれなんでかっていうと、もう今のこの姿、道の姿から想像できないんですけど、要はこの今僕らが歩いてる西国街道が、おそらくですけど、現在の国道171号線の役割を果たしてたんですよ。
そうですね、
ということは、トラックとか車とか
この道を
走ってたんですよ。
すごい、
ね、まあ、滋賀県でいうと国道161号線
うちの、ね、
急のね、
あれは大変だったですよ。
だから、今の状況を見てたらそんな交通事故なんて起こることないやんけと思うんですが、
閑散としてますもんね一瞬ね、
それが多分ですけど1970年代とか60年代にはもうここを、この狭い道をもうダンプカーが走り、乗用車が走り、
バスが行き、
はい、手しててんなっていうのが、その電柱の看板とかで、
はい、
まあ、よくわかるなと思います、
はい、電柱の帯看板で ね、
そうですね、
しっかりくっつけてますから、
はい、
外してませんね、
はいはい、高谷かな、
は
あ、高谷モータープール、
はあ、はいはい、
この辺りあの駐車場のことをモータープールって、
はいはい、
まあ、言うんですけど、
大阪独特の言い方
な
ん
ですね。そうです特にあの高槻がなんかすごいモータープールで好きやなというような感じなんですけど、これ、右側にあったらしいんですけど、はい、今ね名前が変わって、ただ駐車場であることは変わりなかったんです、駐車場は駐車場ですよね、はい、
うん、
名工化成、
ああそう、
株式会社、
はいはい、
ね、敷地内になんかおもろい給水塔みたいな塔が立ってるとこなんですけど、これは今でも現存しておりまして、はい、プラスチック製品の開発とか製造とかしてる会社らしいですけど、
はい、
明るい光の科学のせいですね、
はい、なるほど、
っていうとこがございました、
はい、
で、これノートによるとね、右側がね、府立三島高校、
あ三島高校は見えてます
っていうのがあったんですかね、
はい、そうですね、はい、
左側がね、
はい、
今城塚古墳と、はい、あとは郡家小学校、
あ郡家幼稚園もありましたね、
あ幼稚園もあったんですか、
ありました、
結構なんか中心地って、
はいはい、結構そうですよ、
ね、郡家の中心地って感じしますけど、はい、まあ、そんな場所ですね今、
はい、
歩いております、
はい、
なんか歌うニキビマンと か、
ね、あ
なんか自転車で、
はい、
そういう人がいたんですかね、
あいましたね、
ね、はい、何ニキビマンって、はい、もうちょい言い方あるやろと思ったんですけど、はい、で、ここでまた交差点にやってきまして、はい、これたまにね西国街道でも見るんですけど、
う
ん、
信号ありでしょ、
あの釣り信号っていう、はいはい、要はあの信号を立てる場所がないから、
はいはいはいはい、
あの交差点のちょうど頭上にあの信号を立てるっていうのがありまして、はいはい、あのまあ、当時は釣り信号があったんですが、はい、これねあの結構最近は撤去される傾向にございまして、今僕らがいるこの場所もですね、
はい、
2023年まではこんな感じでね、
ああ
この場所はないか、
は
あ、あごめんなさいこの場所はないですね、ここかな、これがちなみにそのあの名工化成の、
ああなるほど、
あの給水塔です、
はいはい、ああ重い給水塔ですね、はいはい、
ね、どこの交差点やったかな、なんかどっかの交差点、うん、もうここら辺ねその細かい交差点が多すぎて分からなくなっていくんですけど、
うん、
まあ、要はですねあの、まあ、交通安全のために、
うん、
あの交差点の上にあの、
はい、
赤点滅と黄色点滅の、
はいはいはい、
まあ、信号が しかも一つ目の信号ねあったんですけど、それがですね2024年にはもう撤去されてしまったということで、これはだからどういうことなんですか、もう必要ないっていう判断やったんかな、それとも何かこう道路標識とかを変えてその信号の代わりにしたってことですかね、
なんとね分かりませんね、
ちょっと分から
ない、なくなったことはなくなりましたね2024年
そう2023年まではあったんですけど、まあ1年ぐらい前に撤去されたというね信号がございました。
ニュースですねこれは。
そうですね、株式会社一新建設ですね、
ありましたか、
これはね、あこれねなくなってましたね、あの大きな戸建てが2軒跡地に建っておりました。
そうですか、
はい、まあ、建築屋さんやったんかな、
あそうです、
ね、はい、ブレザーの高校生なんていうのがいたらしいです。
はいはいはい、
どこに目があるかわからない犬が2頭って書いてますねはい、はい、まあまあ、 あのそういうモフモフの犬がおったんでしょうか ね、はいはい、で、枚方亀岡線との交差点、
はい、あそうですか、はいはい、
やってきました、はい、14時12分と書いてます、
はい、
あちなみに今回あの歩き始めがですね、うん、13時45分ということでございます、うんうん、まあ、巡礼橋からスタートしております、はいはい、で今僕らは交差点にやってきまして、ここの交差点もですねやっぱりその交通戦争の時はまあいろいろ多分亡くなった方もいっぱいいらっしゃったんやなということで、ね、ここやったかな、この交差点やと思うんですけど、
信号はいいですね、
これは。そうなんですよ、でね、ここの交差点の、南東角の駐車場の壁にですね、
はい、
車両迂回事故防止にご協力ください、この先道幅狭い、川西一丁目地近い、
あそう、
ここから川西
川
西町になりまして、
あ、はいはい、
まあ見た感じやっぱり道はだいぶ狭いかなという感じになっております、はいはい、まあ文雄君たち歩きなんでね、このまま最後からで行っておりますね、
川西小学校とか出てきますね、
そうですね、はいはい、ちょっと街が変わって、
はい
はい、了解、ランドリーが増えます。
ああ、ほうほう、そうですか。
いわゆる洗濯屋さん。
洗濯屋さんね、はい。
塩見ランドっていう、洗濯屋さんが当時ありまして、
はい、
警察官立ち寄り所の、
あ、なるほど。
はい、なんかちょっとトラブルでもあったんかなという感じがしますけど、
ね、
はい。
ま
あ、そうわからないですけど。
ね、交番の出張所みたいな、
ね。そうですね。はい、今はね、
はい、
なくなっておりまして。
うんうん、
新しいマンションの駐車場になっておりました。
そう
ですか、うん、はい、橋
谷歯科
ですね、はい、これ右側にあった歯医者さんですが、現在は、ないです。
なかった、
はい、はい、新しい家になっておりました。
あ、そうでしたか、はい、
はい、で他に那覇洲化粧品、
あ、
これちょっとどこにあるかわからなかったですね、
はい、
はい、で誠サイクル、
はい、自転車屋さんですね、
これね、あるんですよ、
よかった、
びっくりしました。
まこちゃんですね。
ただね、
はい、
店の位置がちょっとだけね、あの西側に移動してました。
そう、
はい、あの元々あったお店の場所はですね、
うんうん、
今3階建て の、 あの住宅が建っておりまして、
そうですか、
はい、そのちょうど西向かいに、
うん、
あのこのまことサイクル移動しておりましたが、
はいはい、
ただすごいですよね。あの間違いなく個人経営やと思うんですけど、
はい、
あの今でもあの
やって
る、真面目にやっておるっていう、ちょ、俺ちゃんと Google の地図にもあるでしょ、マコトサイクル、これ
これマコトサイクル、ああちゃんと出てます、
営業中の文字があって、
あ、ほんまほんま、
はい、私が最も信頼し尊敬している職人のご主人のお店です。
あ、すごいんですね。
他のお店だったら交換されるようなところもバッチリ修理です。
あ、すごい、
マコトサイクル、
はい、本当にマコトですね。
そうですね、
あ、よかった、
はい、まあ、近所の方行ってみてもいいんじゃないかなと思います。
それはもう絶対満足なところです、
はいはい、JA 高槻芥川支店、
はい、あ、なるほど、はいはい、
これ右側ですね、
右でした
ね、はい、これ現存しております、
は
い、まあ、JA もなかなかなくならない、
あ、それはそうですね、
ですよね、
うんうん、
はい、またクリーニング出てきまして、
はい、
クリーニングのある
アルファ、はい、
これはね今は、3階建ての家、
あ、なってました、
あ、てかね、もともと3階建ての家が店舗やったんですけど、Google によると、まあ、2017年頃までは営業されてたんですけど、
う
す、もう今は、看板を撤去してですね、あ、まあ、普通の家になったら
住宅にな
った、そうです、そうですね、もともと3階建ての家の1階が店舗やったんですけど、ね、その店舗がなくなりました。
はい、はい、
はい、電柱にはですね、
はい、
逆潮流あり、これたまにあるんですよ。たまに電柱、皆さん注目してください、逆潮流ありっていう、あの 注意書きがあって、あ、
電柱の注意書き面白いね。
面白いですね、うん、でここはなんでこんな文字があるかっていうとね、うんうん、ここから東へ 300m 進んだ、うんうん、まあ、僕らこれから行きますけど、はい、そうですね、芥川が流れておりますんで、
大きな川ですよ。
芥川は天井川なんで、はい、あのものすごい氾濫するらしくて、うん、まあ今はまああんまないと思うんですけど、うんうんうん、まあそのいわゆる決壊ってやつですよね。
あり得るので、
あり得るますね。
あり得るっていうか、まあ、のでこう書いてあるんです
ね。そういうことです。
電柱すごいですね。
はい、クリーニングナイス。
あ、もう3つ4つ出てきましたね。
はい、これね、今はね、
はい、
今というか過去にね、
うん、
ライフクリーナーズっていう、
そう
ですか、なんか違う名前のクリーニング屋さんがあって、まあ多分ナイスの後に。ライフクリーナーになったんかなと思いますが、ライフクリーナーももう今は看板がないんで、
はいはい、おおお、
メールですか、
すごいな、はいはい、メッセージです。ちょっと、ま、はい、ちょっと待ってください、これ切ったらいいのかな、この場合ちょっと待ってよ、どこで、はい、
いや、もう勝手に切れますよ。
あ、切れました、はいはい
はい、はいはい、
あとまたこれ見ます、
はい、うん、そして、四つ辻にやってきまして、はいはいはい、で文雄君たちここでねちょっと寄り道をしておりまして、
しましたか、
このね、
うん、
あの四つ辻がめちゃくちゃ実は面白くて、ここなんですけど、
はいはいはい、
まだちょっとね形が面白くて、
まあね、
このね要は西郷街道東西、
うん、
で南北の道、うん、これが交差する場所なんですけど、はいはいはい、あの南側の道
あの
道幅がすごい狭いんですよね、
うん、かなり狭いです
ね、はい、であとはやっぱここってね、
うん、
まあ、今からちょっと文雄君たちも行くんですけど、川西小学校の通学路にこれなってて、
はい、この細い道が、
はい、でまあ、非常に危険なんですよね。
あ、そうか、
だからあの路面にも飛び出し注意とかいろいろ書いてるんですけど、
はいはいはい、
やっぱそれだけじゃ飽き足らないんで、
うんうん、
あの Google のストリートビュー見てもそうなんですけど、はい、こうやってねこのいわゆる保護者の方かな、もしくは町の方かな
ってありますね、
がですねこの小学生とかの横断の時に多分これ補助するんでしょうね。緑のベストを着た方がね3名立っておりまして、
はいはいはい、
でも至る所にね自転車飛び出すなとか、自転車も交通ルールを守ろうとか、
はいはい、
まあ、さっきのあの交通戦争の時代の名残でもあるし、さらに今で言うと管理小学校 の、うん、あの小学生のあの、
はい、
通学路にもなってますんで、かなりこう警戒する場所かなという感じがいたします。
はい、
はい、まあ、まだここの交差点の話は後で おもろいお店もあるんで。
そうですか、王将なんかもなかったですかね。
あ、王将はちょっとわからないですが、あ、はいはいはい、
楽しみです、
はい、あの、まあ、そういうお店も紹介します。これ今、それは今の話になるんですけど、こっからねちょっと西国街道が離れて、
うん、
南北の道をね北に文雄君たち多分行ってるんですよね、
はいはい、
でまあ一つは多分川西小学校もまあ見に行ったんかなと思うんですが、
はい
はい、メインはですね川西小学校のですね、うん、北西隣にですね、うんうんうん、まあ、とある広場がございまして、
うんうん、
これがですね、ね、島神軍画の跡っていうね、あ、まあ、
大きな役所ですね。
そう、言葉聞いてでも全く意味わからないと思いますが、今でもなんかある、
はい
はい、あるこの施設あるみたいなんですけど、島神軍画を3分の1の大きさでここに再現して
る、なるほど、
まあ1300年前の軍薬所です。建物が整然と立ち並んでいた様子を、まあ、想像してください、はい、ということで、それをこれを多分文雄君たち見に行って、
はい、
当時の写真にもねちょっとだけその様子が、あ、これちなみにマコドサイクルです。
ああ、これがマコドですか。
これまだ移動する前ね、ここからちょっと西に移動しましたけど、でこれが島神軍画の、
はい、
まあ、入り口の
看板、フェンス越しに見てる
んですね。そうですね、で中もちょっと
ちょっと撮ってますね。
中入ってはないと思うんですけどね、はい、あの要は昔ここにあの役所があって、
はいはいはい、
まあ、その役所を縮小サイズでここに再現してる、
はいはい、
まあ、地べただけですけど
ね、そう
ね、地べただ、だここにあのミクリアっていうかその厨房があったりとか、あ、まあ、トイレがあったりとかっていうの
を縮小でね、
これですね、
これトイレの印ですね。
いや、これは
これトイレっていう、
これ、いや、これミクリアですね。
ミクリアですか。
いわゆるあの厨房です。
あ、厨房の炊
事場ですな。ご飯食べる
ところです。はいはいはい、
多分文雄君というのは川屋のことやと思うんですけど、
ね、はい、ね、
ここに正殿が、正殿というか正殿がありましたよとかっていうことで、地べたにその、
はい、
あの 場所をこう表示してるっていうことなんですよ。で、はい、ちょっと僕軍艦について調べました。
はい、
まあこんなん誰がわかんねえって話なんでね、
うん
うん、大阪府の羽曳野市のホームページになぜか軍艦が書いておりまして、
羽曳野さんにお世話になって、はい、今度は、
はいはい、律令制の行政単位である軍の行政を行う役所、
はい、
軍は氷とも読み、
うん、
古くは、これ評判の評とも表記され、
うんうんうん、
現代の県に相当する、
うん、
国の下にいくつかの郡が置かれ、
なるほど、
はい、さらに郡の下にいくつかの里、うん、
まあ、
まあ、D ですかね、うん
うん、里、うん、
が置かれ、
はいはい、
まあこの政庁を中心に、
うん、
まあ、政府を中心にかな、
うんうんうんうん、
税として納められた稲などを納める焼燥や役人の宿泊のための盾、
なるほど、なるほど、
あの館っていうんですね、
はいはいはい、
炊事のためのクリア、
うん、
などの施設が設けられたという、うん、まあ、これ見てもあんまよく分からなかったですけど、うん、まあ、要は役所ですよね。
そうですね、
もう軍がっていう名前つけたばかりに意味が分からなくなったんですが、うん、まあ、役所です。
なんとか軍の中心になる役所という、
うん、そういうこと
ですね。軍役所ですね。
そういうことですね、うん、それが、まあ、この管理小学校の周りにあったと。
ちょっとそれをまあ見に行ったと。
そうですね。
ワンタッチみたいな感じ
で、ね。そうですね。で、写真も撮ってるみたいです。はいはいはい、ちょメモもありますが、
はい
はい、はい。で、もう一回また、元の四つ辻に、戻ってきまして、はい、ここからまた東に行くんですが、はい、実はこの四つ辻ですね、まあ、あの交通事故の多いとこでも有名やと言いましたが、実はこの四つ辻のですね、南東角に、
うんうん、
まあ、知る人ぞ知る名店がございまして、100円たこ屋。っていうとこが今あるんですよ。これ今の話ですよ、
はい、
でちょっとこれ調べました。
は
あ、まあ、もともと別のお店があった場所なんですけど、
そうですか、
ね、もともとはね、うん、バーバー原さんやったんですよ。
これ、あと散髪
屋さん、ね、散髪屋さんでね、文雄君の時はバーバー原やったんですよ、
はいはいはい、
これね、
はい、
でバーバー原が今たこ焼き屋になってるんですよ、
うん、
100円たこ焼き。
あ、そうですか。
まあまあ、あの
100円たこ焼き、
ちょっとおもろいでしょ。
面白いです、ね、
でこれちょっと調べました。
ありがとう。
ヤフーニュースに
載ってましたか。
日刊スパの記事が載ってました。山内涼子さんという方が書かれたんですけど、
すごい方が、
はい、すごい方、知らんやろ。
知らん、
聞いたことない。オープンが2021年4月。
割と最近やね。
最近ですね、
うんうんうん、
子供から大人まで誰もがたこ焼き4個100円で購入できる激安店。1個
25円か。
でしかもすごい、高校生以下は店内にあるたこ焼きチケットを利用することでたこ焼き4個が無料で味わえる。
おいおい、ちょっとやりすぎやで、
はい、で店長がおもろいんですよね、
うんうん、
たこ焼き先生こと川上裕太さん。
あ、川上先生、
はい、この方は現役教師らしいです。
そうですか、ね、先生がまあ副業、はい、副業中
か、副業なんかな、
ちょっとまあ副師やね、こんなん見てた
ら
ね。
そうです。ただあのまあ、記事この後も続いてまして読んだんですよ。山内さんの記事読みましたけど、なんかそんな別にカツカツではないらしいですね。なんかそれどういう理屈か分からんけど、別にそんな、 なんか自分のお金持ち出してとかいう話でもないらしいから、まあ寄付とかまあいろいろ援助があるんやな
って。ちょっとした子供食堂みたいな、
そうそうそうそう、
やってくれてはる。
でこれが監視小学校の、はい、もうエラコの通学路にあるのがちょっと面白いでしょ。
面白い、
ね、まあまあ、 すごい社会的にはいいことされてる方やなと。
ちょっとお腹が減ったりね、
そう、
やっぱ子供って一番大事なことやから、
うん、そういうことです。
あ、そう、
でしかも高校生以下は、まあ、実質ただなんですよね。
すごいな。
そう、俺も高校生で行こうかなと思いましたけど、
ちょっと無理やもん。まあ、ゆいちゃんやったらいける
わね。そうですね、まあ、まあ現役ですからね、
うん、そうそうそう、
はい、元バーバー原さん、散髪屋さんがなんと今たこ焼き屋さんになってるという、
ね、あ、これビッグニュースですね、
はい、ちょっとこれは皆さん、あの近所の方よかったら
要注意ですね、
はい、
あ、
この交差点ね。
あ、分かった分かった、
そ変則
交差点っていうか、
あ、四角です ね、
ね、なんか人手みたいな
とこ、ね、そうそう、人手交差点ですね。
あ、分かりました、はい、はい、
ここをトラックが走ってたんですね、昔は。
そうです、そうです、
ほんまかなと思いますけど、
ね、いやいや、ほんまやと思います。
ほんまなんですか、うん、
ほんまです。
走られへんと思うけど、
はい。
はい、まあそんなちょっと名物たこ焼き屋さんも通りまして、
いい、
川西 町一丁目自治会公民館への看板なんかがございまして、土蔵のある豪邸ですね、
はい、まあ、豪邸
ですね、はい、これは右側に現存しておりました。
結構ですね、
ちょっと名前の漢字がね続け字で読めませんでしたね。
なるほど、
はいはいはい、でハイツサニーパル、
はい、
これ3階建てのワンルームっぽいマンション、
うんうんうんうん、
これ左側に現存しております。
はい、これもあった、
はい
はい、
あでここで、
うん、
芥川
を渡るんですか。
はい、ちょっと上り坂になりまして、芥川にやってきました。
芥川橋、
そうです、
はい、
でちょっとここ面白い話がいろいろあるんですけど、まず芥川橋渡る手前にですね、
うん
うん、右側に大きな、うん、地蔵堂がございます。これはね人が住めるぐらいの大きな地蔵堂。あれ今地球になりましたね。
あ、ほんまやね、
さすがグーグル。ちょっと待ってくださいね、
はい、
今ちょっと文雄君にも見てもらいたいんで、ストリートビューでちょっ と、
はいはい、
ありがとう。あ、ストリートビューのアイコンがなんかサンタみたいになってますね。 あ、これです。これ
おお、げ
でかいでしょ。
すごい、
この地蔵堂でかいでしょ。
これはちょっとさ旅人のね、
そう、
宿になりますね。
そうそう、これがね、ね、中には真っ白な化粧をした
化粧地蔵さん、
大きな立像地蔵さんございます。
あ、そうですか。立派な瓦吹き、本瓦で。
これはすごいですね。
すごいですね、瓦の技術もいい、
はいは
い、あ、
まあ、多分今までで見た地蔵堂でも結構一に争うぐらい立派じゃないかなと。
独立、うんうん、家屋ですからね。
そうですね、
まあ、あの
写真一応ね Google に載ってるんで、お地蔵さんのお顔もちょっと拝見しておきましょうか。
これはすごい、
ガングロならぬガンシロ。
ああ、なんとな、
はい、で口紅して、
どこかで見た顔やな。
あ、いますよねこういう人ね。
化粧地蔵ってね、
うん、
化粧する人に似るんですよ。
あ、
化粧する人が一遍分かるって言いますもんね。
この人が立ってるらしいです。
あ、分かりました、
このお地蔵さんが、
はいはい、立派な赤い真っ赤のよだれかけかけて、
そうですね、
なんか棒みたいなの持ってば杖ですかね。
この棒けどなんか後からつけたっぽくないですか。
まあそんな感じもしますね。穴にはまったみたいな感じですよね。
そうですね、はいはい、都会引っかりしてるんかもしれないですけど、
まあ、そうかもしれませんね、
はい、で、まあ、そんな地蔵堂を横目に、芥川
を行きましょう。
芥橋で横断いたします、はい、北側にのみ歩道のある橋ですね。で4本の親柱の上にそれぞれ常夜豆腐オブジェが設置されてます、
はい、
1988年3月竣工なんで、まあ比較的新しい橋かなという感じはしますが、はい、でこの橋の上からの状況を文雄君がメモしてますが、まあ、一応写真もちょっとこんな感じあるんですけど、上流はゴミ一つなし、上流
あれ不思議やったね、
護岸工事も綺麗にできている、水鳥も安心してまあ、ご飯を食べているというような感じなんですが、一方、はい、下流はなぜゴミあり、汚い、荒れている。
あ、不思議やったね、
うん、この
了解できなかったん
ですよ。そうです、芥川の上流下流でだいぶ、
はい、
多分この写真は多分上流ですよね、これ綺麗なんで ね、
そうですね。
あ、ちょっと鳥もちょっといますね、はい、ここにね、
ちょっと、うん、出てます
ね。でね、僕ねちょっとそれでちょっと気になって調べたんが、
う
ん、あの芥っていう言葉の意味なんですよね。はい、まあこれ僕が調べただけなんで他の意味もあるんですけど、
うんうんうん、
ね、からしなの植物、いわゆるあのカラシです。
あ、カラシな、
細かい粒みたいなやつがいっぱいできるやつ。
ああ、
る、油中の二年草、カラシナ、またその種子を粉にした香辛料、
あ、
カラシのことを、
はい、
アクタ、
僕大好きな、
そうです、調味料、いわゆる和がらし系のやつですよね。で二つ目の意味がね、
うん、
小さいもの、
はい、
まさにカラシ の、
はいはいはい、
あの種ですよね、
はいはい、
小さいもの、細かいもの、
はい、
またゴミ、
ゴミ、
人海とか仙海とかそういう言葉があるんですけど、
はいはいはいは
い、だからこの芥川の芥川はもしかしたらゴミかもしれないし、あ、
なるほどね、
まあ、別の言葉かもしれないしっていう、ちょっとそこはどっちかわからないんですけど、まあ、
芥川汚れてるとちょっと気になる、
そう、そう、気になります ね、
ね、まあ、どうかわかりませんけどね。
そうですね、
あ、はい、そうですか、
まあ、そんな芥橋ですね、
はい、立派なというか、まあね、そんな巨大な川ではないんですけど、
そうそうそうそう、
結構立派な川でしたね、
はい、でそれを越えたところのですね、
はい
はい、右側に超巨大、
はいはい、
イチョウの木がございまして、
はい
はい、これ今でもねあるんですよ。
保存樹木みたいな思いましたもんね。
めちゃくちゃでかいんですよ、
うんうん、
多分っていうかね、僕が見た感じだと、
うん、
3階建ての住宅と同じぐらいの高さが あって
燃えるようなね、う
わ今でもこれあるんですよ。でね、もっと面白かったのがこのイチョウの巨大樹木の横にある、うん、
はい、
あのカラオケ喫茶みたいなとこがあるんですよね。
ああ、そうですか。
これがそのイチョウの木ね、でその横にカラオケ喫茶みたいなの
がある。ああ、はいはい、
これがね銀杏の木っていう、あ、まあ、イチョウの木と読むんですかね。
あ、
ティールーム&バーバーなんとか、
あ、そうですか、
銀杏の木、
はい、
イチョウの木か、
うんうん、
ま、間違いなくこのね、あの
意識してね、
あの芥川橋の、
はい、
この、日が沈めのこの木を意識してる名前やなと思うんですけど、はいはい、まあ、そんなとこなんですが、
はい、
ここでですね、
うん、
あのお地蔵さんとか石碑とかがこう、
うん、
集約された場所がこ、あの橋爪に、橋爪越えたところに、まあ、イチョウの木のすぐ隣なんですけど、
はいはい、
ございまして、まあ、これ何や言うとですね、
うん、
まあ、お地蔵さんの地蔵堂とですね、うん、でもう一個はですね、うん、下部三寺、
うん、
毘沙門天道の道標、
あ、あ、お寺下部三寺有名
な、下部三寺、はい、ここからね北へ 6.1 キロぐらい行ったところにあるお寺らしいんですけど、うん、
はいはい、
まあまあその道標とお地蔵さんがこう集められた場所なんですけど、
あ、なるほど、ちょっと地蔵アパートみたいになってるん
ですよね。そういうこと、そういうことです。あ、でね、まあ、さっきもあの橋渡る前もお地蔵さんいたし、
大きな独立、
そう、橋渡った後もお地蔵さん、はい、今いますし、
はい、
実はこの先もね、
うん、
ちょっとした地蔵堂があるんですけど、
はい、
この辺りあのお地蔵さん
エリアです、ね、
いっぱいおるんですよ。でそれがなんでなんかなと思ってちょっと僕調べてみましたらですね、あの、まあ、今でこそこんな明るい場所じゃないですか、この芥橋のあたりは、
そう
です、ね、もう昔はなんかめちゃくちゃ危険なとこやったらしくて、要は今僕らこのあたりぐらいから、
はいはい、
あの芥田の宿が始まるんですけど、
芥川の宿
がね、
はいはい、
ただその宿場町のここ要は入り口なんで、
うんうん、
まあ、言うたらめちゃくちゃ危険なとこやったらしくて、あ、まあ、強盗もあったし追い剥ぎもあったし人殺しも人さらいもあったりっていうような、
はいはい、
なんか恐ろしい場所やって、でそれを一番如実に表してるのが、まあ、さっきちょっと話オープニングでしましたけど、あの伊勢物語のですね、芥川っていうなんか物語が知ってます？
あるんですね。いや知りません。もう伊勢物語自身はあんまり分かってない。
そう、
うん、
なんか1000年ぐらいにできた物語らしいんですけど、まあ、いわゆる在原の成平ですかね、 あいつがいろいろ悪さしおる物語、
ちょっとエッチな人ですよね。
そうそう、でそれの芥川の段を僕ちょっと調べたんですけど、こういう話やったんですよ、まあ、これちょっと結構ひどい話なんですけど、
はいはいはい、
あの、まあ、身分の高い女の人と身分の低い男の人がいて、
ほうほうほう、
で身分の低い男が、まあ、一応これ在原の成平らしいんですけど、
あ、そのあの人も全部身分しっかりした、
まあまあ、なんかいろいろこういうこと変えてるらしいんですけど、そしたらそのあのその身分の低い男がその女の人好きやったんやけど、
うん、
身分の違いで当然その一緒になることはできへんから、うん、まあ、ここからひどい話なんですけど、
はい、
その男が女を盗んだらしいです。
あ
まずどうやって盗むってそもそも物ちゃうねんから盗まれへんやろと思うんですが、まあ、当時はそういう、まあ、人権意識やったんやなっていう。でそれで追ってからずっと逃げとったんですって。
まあ駆け落ちやね。
そういうことです、うん、そういうこと、駆け落ちして逃げて、まあ、その女性はどう思ってたかわからないですけど、男性はまあそういう男性士官でいうとそうなんですけど、
うん、
そしたら、まあ、多分ですけど在原成平やから、
うん、
まあ、それこそあの、ね、神戸のあの辺りとかから多分逃げてきたんかなと、
あ、まあ、あの芦屋にも成
平橋もあるからね、そうそう、あの辺りから逃げてきて多分山陽道西国街道をある走ってこの辺りまで来たんですって、芥川まで、
お、分かった。
で、ただ目的地、まあ、もしかしたら京都目指しとったかもしれないですけど、まあ、元々
京都の人やからね、
はい、目的地までまだ遠い、雨も雷も鳴ってると、一晩どこかで休もうと、
あ、そらそや、
でこの芥川の河原に来たらですね、荒れ果てた小屋があることに気づいた、まあ、さっきの地蔵堂ですかね、まあ、分からないですけど、
僕もあれ見てね、旅人が泊まる
そうそうそう
と無意識に言いましたけどね、そう、
女を小屋に押し込む、
押し込む、
ね、これもひどい話ですけど、
はいはい
は
い、
男は武器を持って小屋の入り口に座り込んだ、
まあ、まあ守っとったわけですから、
まあ、守ったっていうか勝手に連れてきて、うん、勝手に守るって、それも、まあ
ね、女の人も同意の上かも分かり
ませんね、いや同意はしてないですねこれね、しかし男は知らなかった、小屋の奥に人食い鬼がいることを、
うわー、えらいとこいるよ
った、男が夜明けを待っている間小屋の奥では女が鬼に襲われていた、女はキャーッと悲鳴を上げたが雷の音がうるさくて男には届かない、
うん、
だからだいぶこのね男って 人の話聞かないやつみたいで、実はこの前にもちょっとしたエピソードがあったんですけど、その女性の話を聞かない
っ
てい
うね、なんかちょっとヌーさんの文楽みたいな、
ね、そうそう、文楽と似てますよね、うんうんうん、で鬼は女を食べてしまった、
食べたんですか、
夜が明けた、はい、小屋を覗くと女がいない、はい、男は愛する女を失ってしまったことにようやく気づき悲しむが、もはやどうすることもできなかった、
食べられた
し、悲しみに暮れる男は和歌を読むっていう、まあ、えらい勝手な話なんですけど、あ、まあ、そういう物語があるぐらいですね、はいはい、このあの芥川のこの辺りってめちゃくちゃ危険なとこやったらしくてで多分それで命を落とされた方も多かったのかな、
あ、なるほど、
まあ、もしくは川で溺れた方もいたし、
あ、ね、
はい、追い剥ぎがあったりということで、あ、まあ、こういう、
あ、こんだけ、
まあ、お地蔵さんとか、あ、そういう、まあ、道標もあったりとかっていうような、常夜灯もあったりとかね、
なるほど、
はいはい、まあ、っていうような場所らしいです。今は全然そんなことないんですけど、もうそれこそ1000年前とかはそんな時代やったり、
言い出したらどこでもそういうとこあるわね。
そうですね、
そうですか、
だからこんだけお地蔵さん多いかなと。
まあね、
はい、
なんかがないとこんだけ集まることはないわね。
そうそうそう、そうですね、
まあ、なるほど、
はい、まあまあそんな芥川を越えまして、
これは南無陀仏ですね、
はい、で下り坂の先にちょっとまたね、
なんかありますか、
小さな川が、
ああ、これ小さい川あるんです。
この川の名前はね、ちょっと分からなかったですが、はいはいはい、ちょっと面白かったのが、この川を渡った一部がね、うん、殿町っていう名前、
ああ、はあはあ、
本当一部だけなんですよ。
あ、殿町、ほんのちょっとですね、
はい、
ちょこっとですね。
で、なんでこれ殿町っていうんかなっていうのは、まあ、殿っていう漢字を調べたらいろんな説があったんですが、まあ、一つになんか端っことか、は
い、
っていう、
殿
って端っこっていう意味があって、もしかしたらなんかの端っこやったんかなと、要は宿場町の端の町っていう意味かなとかちょっと思ったりとか、まあその殿町の意味は分からない、ただ殿町はここだけで、あとはまあ芥川町です。
それ横にまた紫町長もありますけどね、
あ、
まあそれ置いておきましょう、
まあ、あのいろんな名前の町がございますね。でここでね、変則的な五砂路になりまして、西国街道がさらにさらに狭くなります、
うん、まあね、
でなんでここ狭くなってるかっていうと、一つにはさっき言いましたけど、芥川宿のここ入り口なんですよ ね、はい、でやっぱり入り口ってまあわざとカーブ作ったりとか、ね、狭くしたりとかして、防犯とか防火とかいろいろ、まあ、当時の人考えてたんですけど、ここは狭くしてるプラス、うんうん、まあ、これここ歩いた人みんな気づくと思います、うん、この入り口の、まあ、最後から言うと急に狭くなる入り口のところに、うん、あのちょっと古い石積みがあるんですよ、
うんうん、
最後街道の左右にね、
うん、
でその石積みの一部にですね、縦溝の入った石垣がございまして、これもすぐ分かりますよね、先芥川が天井川って言ったんと、はい、で逆潮流あるっていう電線にもありました、はいはい、電柱にもありましたけど、はいはい、要はあの芥川が増水した時の水が、
はい、
あの芥川宿にまで及ばないように、はい、ここに、はい、この溝にね、あの板をはめて、
そうですね、大きな板、
はい、水の侵入を防いだ、
ね、わかる、
うん、らしいです。
まあ、石の和住集落みたいなものやったんです
よね。そうそうです、うん、でね、今ちゃんとこの、 あの高槻市の教育委員会がね、さっきも道標のとこにありましたけど、
書いてくれてますね、
高槻町角遺産の解説版があるんで、それちょっと読んでみました、
はいはい、
ここは江戸時代の宿場町芥川宿の西口にあたる、
はい、
街道両側の石垣に支えられた石柱は水門の跡です、
うん、はい、
すぐ西を流れる芥川は天井川で、川底が高く大雨などで氾濫しやすかったため、うん、増水時には石柱の縦溝に止水板、
はい、
水を止める板をはめて、はいはい、宿場への浸水を防いだということです。
今でもはっきりその溝が見えますね。
そうです、もうさすがに今はもう止水板は多分ないと思うんですけど、そ、まあ、それをはめる基礎はちゃんと残ってるという、はい、
しかもしっかりしてますね、
かなりしっかりしてます ね、
石垣でね、
ちょっと大阪城の石垣ぐらいの、まあ、
ちょっとね、言うたらそこ言うてもいいですよ、これ
ぐらいだったら、ね、うん、はい、まあまあそんな歴史の遺構もここにちゃんと残ってるよ、は
い、水との戦いがあったということ
ですね。そうですね、はい、
はい、
でね、またここで、
うん、
地蔵堂出てきます、
はい、
その止水板のすぐ横に、大きな地蔵堂がこれですね。
これも立派ですね、
はい、地蔵堂と、あとはね、愛宕 あとこう灯籠、これ
あ灯籠、
はい、要は出入り口明るくないと危ないということで、ここには、まあ、
灯台ですよね。
そう、昔火が灯ってたんやと思います。中入れ
る、ね、火袋があるんですよ。
そうそう、あそうなんですか、はいはいはあ。まあ、そのあたご灯籠の横にこの大きな地蔵堂が、まあ、さっき橋のね西側にあった地蔵堂と同じぐらい立派な、
どっちでも言えんぐらい立派
な地蔵堂なんですけど、ここのお地蔵さんちょっと面白いです。3体ぐらいお地蔵さんいるんですけど、実は真ん中にいるお地蔵さんはね、はい、赤ちゃんを抱いてるんですよね。
あ、そうですか。
まあ、さっきの伊勢物語の、ね、芥川伝説じゃないんですけど、やっぱりなんか子供死んだとか、まあ、子守地蔵尊的な感じなんかなというような感じもしますね。
まあ、いろいろあったよね、はい、はね、そうですか、はい。
まあ、まあそんな地蔵堂もございまして、はい、まあ、ここから当時の旅人はちょっと安心して、
ね、多分まあ宿場に、
そうですね、あの鬼のいる場所から離れられたっていう、あ、なるほど、ね、ことやと思います、
まあ、そういう意味ではこう貴重な宿場やったんでしょうね、芥川宿場というのは。
そうですね、はい、
そうですか、はい。
王新ハイツ2号、
はい、
4階建てマンション、
はいはい、
これ左側に現存しておりました。
はい、
あとはね、太田名分堂っていうね、
はい、
これ多分あの、あ、これじゃないか、太田名分堂ってね、あの、はい、文房具屋さんやったと思うんですけどね、右側に
僕ノートに載ってました
か、載ってますね。
あ、よかった。確かこれ、まあ、文房具屋さんは大体みんな載せてるはず
ですけど、そうですね、太田名分堂ね、今でもちゃんと、
あ、よかった、
ありました。
あ、よかった。
ここの店ではないかもしれないですけど、なんかね、結構ね、あの文房具屋さん多いんですよ、この町。
あ、そう、
うん、だからあのいろんな文房具屋さんがあったみたいですね。
あ、やっぱ学校が近いところ、
そうですね、
ね、
はいはいはい、サンハイツ、
サンハイツ、はい、
今はね、
うん、
2階建てのアパートにな
ってました。
サンハイツサンモータープール、
おー、モータープールもあるんか。
新築戸建て群、ああ、とか家になってたんか、
ね、そうですね、
はい、
まあ、改築が
2階建てのアパートやったんですが、うん、
はい、
もう今はあの戸建ての家になっておりました。
わかりました。
はい、で、なんか芥川西時計店っていうのもあったんですね。
そうですよ、時計屋さんも僕注目でね、
これね、写真には一応残ってたんですよね。ただ僕見つけられなかったですね、この西時計店。
あ、そうですか。
どこやったかな、ね、なんかすごい個性のある時計屋さんで、
うん
うん、あれ出てこないな、あれ、あ、ごめんなさい、ないですね。いや、 あるんですけど、文雄くんがあのかなり変則的に写真を撮ってるんで、あ、これこれこれ西時計店、
そうそうそうそう、
あ、ごめんなさい、これ小泉時計店ですね、西時計店じゃなかったですね。はい、まあまああったらしいです、
はい
はい、芥川町4丁目のあたりですね、
はいはい、
ここを左に行くと京宗寺というお寺があるらしいです。
はい、ああ、京宗寺ね、はい、
はい、で、文雄君たちこれ京宗寺なんかどうも行ってる、
行ってます、行ってます
みたいで、
はいはい、
ここのお寺の一番のね、
はい、
あの、
まあ、
見どころはね、うん、石風呂、
は
あ、石風呂というかね、石層って書いてたのかな、
うんうん、
花崗岩で作られた石の石をくり抜いた、
うん、
はい、あの入れ物みたいなやつで、
ちょっと古墳のね、
うん、
あのおかんみたいな感じ、
そうですね、
あれにしては大きすぎ
て、ね、遺体が入ってたんかなとか、まあ、それぐらいの高さ100、長さ180センチぐらい、
そうそうそう、
結構幅、ね、はい、1.1 メートルやったかな、
はい、
あれは、ちゃんとこう現地行ってなんか写真も撮ってたんですよね、は
い、バスタブなんですよ、は
い、
昔の
らしいですね、
うん、
なんかそこに穴があって、
はい、
まあ、そこから水出し取ったんちゃうかなっていう、
ですね、
で、あの僕はちょっと調べたウェブによるとですね、うん、ウェブサイトによると、
うん、
一般に石層は山の上にある社寺に多く見られると言われており、
うん、
街道沿いの寺にあることで注目されていると、まあ湯治ってやつですか、
まあまあ、
お湯に浸かって、
これは、まあ、僕は治療だと思いますけど、病気、
ね、あ、だから湯治ですよ、
ああそうか、う
ん、あの お湯で治す湯治ですね、
なんかねこれね、
うん、
あのまあ、大きな土木工事とかね、
はい、
まあ、そんな時があると、
うん、
やっぱりあのいわゆる工事してる人が疲れるので、
はい、
あの病気になった時こういう湯で治すというね、
あ、
まあ、あの山陽道歩いてるとこういうとこ結構あったんですよ、
あ、そうなんです、
岡山とか広島あたりでね、あのいっぱいあの石の、あのこういうその湯治場というかそんなのがある、だからそれ、まあ、やっぱり一つの健康回復の湯治のやり方だったんちゃいますか、
うん、大阪府有形文化財にも指定されてる
文化財、はいはい、
そうです、う
ん、はい、
でこの京宗寺がちょっと面白かったんですけど、
はいはいはい、
ね、浄土真宗本願寺派、
はい、
いわゆる西本願寺に属して、
はいはい、
本尊は阿弥陀如来ですね、
うんうん、
あのでね、田淵久兵衛 競争っていうのかな、はい、っていうなんか地元の人がおったらしいんですけど、その方がですね、親鸞上人の弟子となって、はい、良仙と名乗り、1287年に自宅を寺院に改めたのが競争寺の創始と伝えられているということですね。だからもともと田淵さんという方のお家やったらしいですね、まあ、今の場所がまあまあそれかどうかわからないですけど、
まあ、そういう寺もあったんですよね。
そうそうそうですね、
まあ、親鸞さんに憧れてという か、
ね、そうですね、
あの、まあ、信仰の対象やから、家を寄付して寺にしはったということかもわかりませんね、
みたいですね、
はい、了解しました、はい、
風土でまた西国街道に戻って、はい、フードショップキヤシン、
はい、キヤシン、はい、
これね建物のみ現存してましたね、
あら、
はい、2010年ぐらいまではねなんかお好み焼き屋さんでやってたみたいなんですけど、14年にはもう看板がなくなって、現在は建物だけございますね、
う
ん、フードショップキヤシン、
はい、
はい、あ、ごめんなさい、
このとこからたりにね、まあ、日本タバコ産業があったりね、大き
な工場ですよね、今でもね、
あれ
も
これはもうありますわね
大丈夫でしょうか、確かごめんなさい肺炎なんで申し訳ないそれオープニング聞いてください、
はい、
今でもありますね、
はい、大きいですよ、
はい、ここは JT、医薬総合研究所、
そうですね
っていう名前ですね、競争時のすぐ、そうですね、すぐ北側ですね、
そうですね、
そんな、まあ、さこの JT もなんか大きいなんか池でもあったんですかね、うん、
かもしれ
ない、こんだけ大きい土地なんでね、
まあ、殿町に近いところですよね、
うん、
そういうのも上町にいるからそんなのがあったりして、
あ、まあ、今地図見ながら喋ってますからね、はい、まあ、そんな、まあ、フードショップもあったりとか、あとは金谷医院とか片岡歯科とかなんかそんなんがあったらしいですが、ちょっとこれは分からなかったですね、はい、でここで、
はい、
一里塚が
出てくる
んですよ、ね、出てくる、あ、まだかごめんなさい、一里塚モータープールですね、
はい、
モータープールいわゆるあの駐車場ですね、
一里塚っていう名前が、
はい、一里塚、まあ、もうちょっと出てきます、一里塚、
これ面白いね、ね、こんなに一里塚っていう名前、
そうそうです、珍しいです、
ね、珍しいし、まあ、ぴったりちゃぴったりやね、旅ということとか車とか考えると ね、
はい、なんか田淵さんっていう方が多いみたいですね、この辺り
田淵一族の、
はい、はい、灯籠もうなんか田淵さんとかなんか書いて、どういうことか、ちょっとこのメモなんか文雄のメモ意味わかんないですけど、うん、西田本店っていう酒屋さん、うん、
これ大きい酒屋さんです、
ね、これね今でもあります、
これは潰れんでしょ
う、現存してなんか古そうな店構え、
うん、古いし
でした、
まあ、あのお金もしっかりあるようなね、
そうですね、
堂々としたいい店ですよね、
はい、でその対面に、
はい、
タミヤ産婦人科外科っていうのがあったらしいんですけど、はいはいはい、今はなんかもうやってはらない感じはしましたね、ね、はい、で、ここ面白い店ですね、西国街道の両サイドにお店を構える、
うん、
これ珍しいんですよ、両サイドって、うん、普通片方だけですからね、金時堂っていうね雑貨屋さんですかね、はい、っていうのが当時あったらしくて、うんうん、まあ、これはだから要は西国街道の南北をこう挟んでるお店なんですよ、こういう店ってね、あんまりなんか明石かどっかに1店だけね、僕ちょっとなんか工務店かなんかでそんな店お店が、明石の本通り商店街のすぐ近くなんですが、あった記憶があるんですけど、あんまりその両サイドに店構えるっていうスタイルってあんまり ないんですよね、金時堂、
はい、
時計屋さんではないらしいですけど、はいはい、雑貨屋さんで、現在はね、
うん、
もうお店なくなって、
うん、
なんか超豪邸が建ってましたね、はい、まあ、同じ、ね、方かどうかわからないですけど、
そうですね、
はい、金時堂も今は残念ながらなくなっておりました、まあ、かなり地元では大きなお店やったのなってい
う
感じがします、
ね、
うん、和政堂整骨院、
はい、
整骨院もあります、
はい、わかります、
これね23年まであったんですけど、うん、今はね何か建築中、多分家ちゃうかなと思うんですけどね、はい、はい、で、直角左90度カーブが出てきまして、
でかですね、バチッと曲がって
ますね、はい、でその曲がったちょうど曲がったとこぐらいに芥川一里塚が、
そうです、ね、出ました、
やってきます、
これは本物の一里塚です、
そうですね、これ結構珍しいですよね、うん、最近あんまりこんだけしっかりした一里塚なかったんで、うん、まあ、大体4キロに 一つそういう塚を作って、はい、
そういう
な旅人のための目印にしたっていうのが、まあ、一里塚なんですけど、はい、ここにしっかりと一里塚の、まあ、片方だけが残ってまして、はい、実はこれあの左側にも塚はあったんですけど、はいね、その塚はなんかいつ亡くなったんやったかな、うんうん、僕が調べたところによるとね、分かりましたか、それ亡くなった時、あ、けどまあ日は分かんないですね、うんうん、街道の両側にあった芥川一里塚東側だけが残り、
うん、
1941年に府の史跡に指定されたって、はいはい、まあ、書いてるんで、まあ、元々多分今残ってる場所の対面にも
西側に、
はい、まあ、塚はあったらしいですね、
まあ、原則として両面にあるんです
よ。そうですね、はいはい、あのちょっと、まあ、説明も書いてたんで、
うん、
あの文雄君の写真にその由来碑が書いてましたんで、まあ、その内容をちょっと読んでみます。一里塚は江戸時代街道の一里ごとに塚を築いてえのきを植え、
はい、
まあ、これ山陽の場合やったら松やったりしたらしいんですけどね、えのきもあったんかな、
えのきが割と
えのきが多かったですかね、えのきを植え道のりの目印とした、
うん、
芥川一里塚は西国街道の宿場町芥川宿のこれ東口ですね、このわざとらしいカーブはやっぱり宿を守るための防犯のカーブなんですけど、東口にあたり、高槻地域では他に梶原にも一里塚があった。今でもあるんかな、
あるんちゃいますか、4キロ離れた、
う
ん、
これからね多分あると思うんですけど、淀川とともに重要な交通路であった西国街道は江戸時代には山崎道と呼ばれ、京都山崎と西宮を結ぶ脇街道として西国大名は旅人らが多く行き交ったということですね。この芥川宿に関してはもう12世紀頃にすでに、宿場町としてなんか成立しとったらしいですね、
古いですねここはね。
で江戸時代にかなり整備されたらしいです、徳川に整備されたらしいです。
なるほど、
はい、まあ、そんな、一里塚、
はい、
まあ、これは結構地元でも有名ちゃうかな、この一里塚はね、隣になぜか焼肉屋さんがあるという、
いいね、
この焼肉屋さんも僕ねめっちゃ覚えてるんですよね。
あ、そう、
名前がね、なんて読むのか、五島屋って読むのかな、ちょっと読み方わからないですね。焼肉専門店ホルモン、
後藤屋
、ね、五島屋、うん、これも長いですよこの焼肉屋も。いや、
美味しそうですね。
文雄区の当時もあったんちゃうかな、
か分からんね、ノートに載ってませんね、しかし、
あ、載ってないってことはなかったんかな。
いや、まあ、全部書いてるわけじゃないからね、う
ん、ちょっと分かんないですね、
はい
はい、まあ、けどなんか横に提灯のあるお店はありますけどね。
ちょっとね、提灯の色は違いますけどね、
うん、当時の写真ね、
そう
今見てるんですけど、ね、まあ、同じ提灯やからもしかしたら焼肉屋さん当時もあったんかなっていう、
赤と緑が違うだけでね、
このお店の屋根の作りも全く一緒ですね、
うんう
ん、多分焼肉屋さんやってたんやろ
う
な
っていう、あ、そうですか、
感じですね、はい、はい、まあまあそういうな、一里塚を越えまして、ここで超急カーブです。
はい、
超急カーブでちょっとしばらく行ったところに、はい、あるのはですね、
はい
はい、芥川仇討ちの
筋ですよ。この仇討ちがここにあるんや。
これどこにあったんかな、俺これちゃんと調べてないんですけど、まあ多分辻やからこの辺りですかね、にあったんですかね、
そうですね、
はい、でこれね、仇討ちの内容、
うんうん
が結構なんかアホらしい内容というか、
うん、
あの僕ちょっと見たんですけども、紹介するのめんどくさいんでメモしてないですけど、気になる方は、
うん、
芥川仇討ちの辻で調べてください、
うん、
そしたら多分出てくると思います、
ね、これはあの簡単に調べられますよね。
あ、これ簡単ですね、うん、なんか、うん、まあっていうようなところで
時々仇討ちが出ますね。
出ますね、出ます、
ね、
はい、うん、
待ち伏せがあったりはあったんでしょう。
そうですね、はい、でカーブ、90度カーブからさらにまた今度90度カーブになって、
はい、2回あるんでカーブ
が。そうですね、宿場町の入り口なんでやっぱり防犯とか防火とかいろんな役目があったと思うんですけど、はい、それでまた東に西国街道進みまして、
はい、
一部ね芥川商店街の入り口の前を通りましたね。
そうでしたね。
あとはね高槻芥川郵便局なんていうのも通ったりしますけど、はい、でちょっとこっから文雄区のいろんなメモがありますね、
はいはい、
ちょっとなんて書いてますこれ。
岡田治療院
パルネット
丹波
丹波、
うん、紅柄格子と書いてますね。紅柄格子のこと、
ね、あ、そういう家多いですね、この辺り。そのいわゆる宿場の当時を、
はいはいはい、
彷彿させる昔の家ですね、
はい、久保田
デンタル
クリニック、
クリニック、
はい、五サロがあって、信号なし、
はいはいはい、
芥川町15のところにありましたね、
はい、ここの信号ですね、おそらく、
はい、それは信号ありです、
はい、
それから今度は、
はい、
これ三浦さんですか
知らないよ、自分で書いた文字でしょ、い
や三浦大塚、ね、
はい、
で小料理の、なんとか店があって、うん、天神町の
1丁目
行きました、
インド料 理、
はい、
ASA、 これ多分朝日新聞の販売所かな、
ああそうですよね、
はい、そして、はい、トレンディア高槻、
はい、
6階建てマンション、
そう、はい、
これね現存してます、お右側に
てた、は
い、これね面白いマンションで、
うんうん、
あの左半分が住居で、うん、右半分がオフィスっぽい作り、
うん、あれ不思議ですね、うん、あんなことができるんかいなと思
うんですよね、そうですね、あの白いタイルのおしゃれなマンション、
はい、
これ現存しております、
はい、
ありましか、
はい、
これなくなっておりまして、はい、でこれなくなる理由が面白くて、
はい、
あの要は西国街道めちゃくちゃ狭かったんですけど、つい最近かな、
うん、
2車線化されたんですよね、
うん、
プラス広い歩道ができて、
はい、
まあ、車線増築歩道造成のために、
うんうん、
いわゆる都市計画としてもこの有馬しか取り壊されたんですよ、これを含めてね、いろんな建物が取り壊して、まあ、僕が調べた中では、
うん、
2010年には有馬しか現存してたんですけど、うんうん、14年の4月にはもうすでに更地になってて、で18年の9月にその道路拡幅と歩道造成新築が完成したということなんで、まあ、かなりこの多分この交差点からこの東側なんですけど、あのだいぶ道が広くなって、
あ、ほんまですね、はい、すっきりしましたね、
はい、ここ昔は一車線で、
あ、
大変でしたね、
文
雄君の時は間違いなくその一車線の時代やったんですけど、
早いことでしたね、
はい、まあまあそんなちょっと都市計画で道も歩きやすくなったと、
はい、まあその代わり潰れた、
そうそうですね、はい、てなところで、
はい、ぼちぼち、
ぼちぼちですね、はいはい、やってきましたのが15時44分ですね、はい、13,500歩、
はい、
ここで終了ということで、
はいはい、
高槻市天神町1丁目5の入り口に立つ、はい、道標でございま す、
そうです、ね、はい、
この辺りの雰囲気もね1999年とだいぶ変わってて、昔はねこんな感じだったんですよ、道こんな狭かったんですよ、でこれ道標あるでしょ、ここに
ちゃんと
で今どうなってるかっていうと、ちょっと今変えますよ、こんななってるんですよ、
もう全く
車線が広なって歩道ができて建物も変わって、で向こうの方にタワマンができて、これ駅前の高槻駅前のタワマンだと思いますけど、
あす、ね、
うん、だから昔はここまでしか道がなかったのを、あの北側にこう 造成したんですよ、
まあ、2倍3倍になってます
ね、3倍4倍ですね、歩道も入れたら、
まあ、自転車コースもできてるし、
そうですね、比較したら面白いですよ、
す
ご
いですね、
これが昔、
はいはいはいはい、
これが今、
あ
もう街の形が変わってしまいましたからね、
もうとにかく住んでた人もびっくりやろね、
そうですね、でまあ最後この道標で終わろうかなと思うんですけど、
あ、はい、
まあ、この道標何や言うとですね、うん、小内禅寺というですね、
うん、
ここから北へ160メーター行ったところにある、
近いやんか、
ね、はい、高知禅寺大漠宗のお寺ですね、
あ、そう、
なんか聖徳太子が観世音菩薩像を作って道具を建て創建したと伝えられているというような、まあ、大漠宗のお寺ですね、でちょっと言われが面白かったのが、うん、まあ、要はそこに行く道なんですよね、うん、この今僕らがいるところは、
はいはいはい、
でその高知禅寺に関してはね、
うん、
1578年にキリシタン大名として知られる高槻城主、うん、高山右近の、キリスト教への改宗に応じなかったため、高知禅寺がね、道具は焼き払われた、まあ、要はお堂が焼き払われたということですね、観世音、聖徳太子が彫られたという、観世音のみが里人により難を逃れた、
あ、まあまあ、救われたんですね、
そう、1661年に当時の高槻城主永井直清が夢の中で、
うん、
聖徳太子から現在の地に観音像を祀るように告げられ、伽藍の建設を志し、改ざん再興、お寺の名前も 高知禅寺と改称した。もともと名前が違かったみたいですね。
違うみたいですね、
はい。まあ、そういうお寺がここから 160m 北に行ったところにあるんですよ。で、まあ、この道標には何が書いてるかっていうと、なんか聖徳太子の作とかね、
お寺の作ったやつですね。そう、
東国26番、
あ、はいはいはい、
高知禅寺とかなんかいろいろ書いてるんですが、はいはい、ちょっと、はい、タイトルに謎と書いたのはですね、まあまあすごい小さい話なんですけど、
うん、
あの、何でしたっけ、あれ動揺字でしたっけ、ちょっとあの
動くという字に、
はい、まあ、ここからはちょっと皆さん適当に聞いてほしいんですけどね、動揺字っていうですね漢字がありまして、
漢字の種類ですよね、
種類みたいで、要はどういう字かというとですね、あの左右とか上下が入れ替わっても、あの読み方も意味も変わらないっていう字が世の中にはあるらしくて、まあ、僕も初めて知りましたけど、
僕も分かんかったね、それは。
で、この道標に書いてるので僕分かったんですよ。というのも読み方が全く分からん字がいくつかあって、一つはね、あの平和の和とか昭和の和ですね、あれの左右入れ替える、要は口が左に来てなんか乃木平みたいなのが右に来るみたいな。もう一個はね、秋っていう字ですね、
秋、春夏秋冬の、
はい、秋変が左に来るんですよ。
あ、いや、
でその文字がこの道標に刻まれてて、で何回読んでも、あの明和、明和よ、4なんとかかんとかって書いてるんですけど、明和の和が味になってるんで、明見てなんやねんとかね、
へ、
まあ、そういう面白い、あの
面白い、自分が人を騒がせ
て、あの人をおちょくってる動揺字っていう、そういうなんか漢字があるらしいです。
は
い、
動くという字に用字のように手
が用いるです ね、動く用いる、字、漢字の字ですね。
明らかなことやな。
はい、まあ、同様時に関しては皆さんよかったらまた調べて。
僕それ気づかなかったですよ。
あ、これはね、ふみおくんの写真にも映ってたな。だから
映ってたけど もう気がつかんと終わってましたね。
ちょっとね、今回はそのゴールがどこかいまいちちょっとよく分かりにくかった部分もあるんですけど、まあ、とりあえずこの天神町1丁目の道標で終わろうかなと、
はいは
い、いうことで、はい、15時44分13,500歩、
はい、
ということで今回は13時45分にスタートしたんで、はい、うん、まあ、大体2時間の
歩き、2時間でね、
割と
早く済みましたね。
そうですね、
比較的
今回はね、
なんか急いでたんかもしれません
ね。あ、かもしれないですね、はい、まあ、というわけで、リスナーさんもお疲れ様でした。
まあまあ肺炎のてっぺんも
そうですね、ちょっとだいぶちょっとやりすぎかなと思うんで、もう、
まあ、この辺でやめて
みましょう。この辺でやめてみましょうか、約 2.7 キロのボラボラということで、はい、1999年の2月26日金曜日取材、
はい、
そして3月1日の月曜日に、まあ、ラジオでオンエアしたということで、はい、当時の文雄君と、あとラジオスタッフの皆さんで、現地の高槻の皆さんにありがとうございました。
ありがとうございました。